オフレ、本当にオフレコや、これ。
本当にオフレコなんですよ。今の話、全然記録残ってないですからね。
うわー、えぐいな。
はい、皆さん、こんにちは。
はい、こっちは。
別ラジオでございます。
うい。
はい、ということでございましてですね、今回もアンケートをちょっと取らせていただきました。
おい。
今回のアンケートはですね、
買ったわけですか？
思い出の任天堂のゲーム機は、ということでアンケー
お
ト取ったんですけど
ー、
も。ゲーム
ゲー
機、
ムだ。
据え置きにちょっと今回はちょっと絞ら
へえ。
せていただきまして。
なるほど。
ちょっと4択だったんで、これもまたちょっと、選択肢が狭いんですけど。スーパーファミコン、ニンテンドー64、ゲームキューブ、Wii という4択にしました。
任天堂縛りだ。
ニンテンドーのゲーム機、思い出のニンテンドーのゲーム機なんで、はい。
あ、なるほどね。あれだもんね。多分エレガントなマシン、AK、アキヒロは、あれだもんね。バーチャファイターとか。
セガで セガね。バーチャファイターもね、やったことあります。
あるんだ。
ありますね。いや、あれは、でも、当時、革命的でしたよ。
名作いるからね。
3D 格闘ゲームだって。
ですね。
しかも、ダウンした敵にちょっと追い打ちかけられますもんね。ダウン攻撃みたい
せっかく
な。
の悪さが出るわけか。ちょっとな。
あれは。いやー、確かに。そうね。バーチャファイターは、まあまあ、そんな話はいいんですけど。ってこと
思
で、
い出の勇気か。
ゲーム機です。はい。いつ世代です持ってました、ゲーム機は。
いや、なんかむしろ、なんだろう、ハードのオタクやってたから、一時期。全部持ってたんだよ。それこそファミコンとかも、
す
スゴ
げ
イとか、いろん
え。
な、メガドライブとか、
メ
い
ガ
ろんな
ド
の
ラ
持っ
イブ
て
まで。
いろんなの持ってたから、なんか、思い出って言われると、そうだなーって感じはするけど。
なんか思い入れがあるとかね、なんか。
ゲーム機で思い入れか。
まあまあまあ。
あ、でも、逆になんだろう、なんていうの、話だけには聞いてた、ファミコンを実際触ってみて動いたときはちょっと感動はしたよね。
もう伝説の名機なんですか、それは。
そう。なんかもう、なんか、なんていうの、俺とか、なんか、若い世代で言うところの、昔のアニメって言われると、あ、なんか、銀河鉄道とかね、みたいな。僕なんか、名前は知ってるけど、知らないよね、みたいな。リアタイしたみたいな感じよね。
なるほどね。
わっつって、これが本物の、みたいな。
そういうことか。なるほど。まあまあ、そういう感じで、ございまして。一応2票ですね、これ。残り9分ぐらいあるんですけど、ちょっと今回収録が早まったんで。
ああ、そういうことか。そうなのかな。いや、みんなちょっとね、貧乏だから買ってもらえなかったんかなって。
2票で、スーファミ100%っていう感じになってます、今。
何それ、スーファミでチンコ隠してる人？
どういうこと？
スーファミ100%？
アキラ100%。ああ、そういうことね。お盆じゃなくて、スーファミのカセットでね。
カセットで
お盆より面積が小さいから。
ものによってはちょっとカセットの形形状違うから、しかもね、
確かに。
角が丸みを帯びちゃってるみたいなね。
なんかありますね。まあ、一応リプライがね、今回、結構リプライはね、5件来てるんですよ。
盛り上がってんだ。
新馬お兄さんからいただきました。
はい。
DS に人権がない。
おった、それは。
もうだから、据え置き限定なんでね。今回はちょっと。パンダトレオさんからコンシューマーゲーム限定かなっていう、まあ、ご名答ですよ。本物の偽物さんからは、ファミリーコンピューターは古すぎるのか。ファミコン世代もいます。
そうね。
そして、折りたたみ折り紙さん。これ初めてですね、この方。でも、
初め
フ
て
ォロー
です
され
ね。
てるんだ。家庭の事情で該当ハードを選択できません。
お、
持って、
家庭、
も、
宗教
も、ど、え、あ、ソニーだったってこ
宗
と？プレ
教
ステ派？
の家
プ
で、
レステ派？
そうかもしれないね。
なのか、それともみたいなね。
家族でご飯食べてる時とかに、任天堂の話とかすると、多分ちゃぶ台全部ひっくり返されるだろうな、多分。最近、ポケモンでガシャーみたいな。
任天堂はダメなのか、そこまでか。
スイッチ2全然買えないよねみたいな話を世間話みたいにしたら急にガシャーンってひっくり返されて。
ああ、もう偏ったゲーム知識で育ってきたのかな。
可能性はあるよな。
任天堂のゲームが、与えられなかった世界線の 子供たち。
いるのかもな、そういう人もな。
まあ確かに。
俺はもう本当に完全ゲーム大好きマンだったけど、世の中には多分ゲームを一切やらない人もいるんだろうしな。
いや、それはそうでしょうね。ゲーム禁止の家とかあるんでしょうね。ゲームやってこなかったり。でも今ほんとスマホでゲームもできちゃうし、もうほんとゲーム禁止とか古臭いっすよ。ほんとに。
いやね、本当にそう。なんか今日エレベーター乗った時にさ、なんかベビーカーをして、なんか奥様が入ってきてすいません、みたいな、なっちゃってみたいな。したらなんかベビーカー乗ってる小ガキが、だってなんかお母さんのスマホでゲームやってたもんな。で、なんか
もう。
広告出ちゃって、なんか変なの出ちゃ、なっちゃったってなんか号泣してて、あわわわみたいな。あわわみたいな。
無料でやるから。
ゲームやってるぞと思って。
ゲームやってるんだ。
ねえ。
いや、
どんなスマホ持ったもんな、ちょっと。
もうちょっとね、本当に、どっか海外だったら、16歳以下は SNS やっちゃダメみたいな規制がね。
ね、そう、素人は SNS やるなって言うしな。それ
もう
は
いつ、ちょっとすごい掘り起こされたな。素人は SNS をね、本当やってはいけないっていうか、それはもうネットリテラシーを育てろって話の意味合いですから
まあ
ね、ああい
ね、ネットリテラシーもでも変わってきてるからな、結構な。
う。ああ、なんかローカルルールとかあるよな。いろんなとこ行くと。
地元
地
あ
元
るんだ。
地元のっていうか、だから、なんだろうな。人によってなんかルールって違うから、育ってきた環境は違う、セロリみたいな状況に。
まあ、そう。でも、普通にさ、なんか、あれだよね。普通にさ、写真撮ってきてさ、なんか、プレゼントするみたいなのがあるじゃん、なんか。DM で送ってるとかさ、ガチ犯罪よな、あれな。普通に犯罪よな。
まあね、どう いやね、ちょっとそういうの僕は見たことないんで
怖いなと思う、普通に。
いやですね、いや、嫌な世の中です
SNS 怖いよな、マジで。
SNS って本当になんか
いないもんな、SNS。なんか、
もう、
芸能人の浮気報道とかもさ、なんか LINE なんて誰も見れないじゃん、だって、正直。さあ、普通になんか週刊誌とかにバーンって載ってさ、発覚みたいなさ、
あれな
そ
ん
んなわ
なんですか
けない
ね。
普通に考えたらさ。
あれの LINE 流出って本人以外でやり得ないもんな。
そうなんか、鍵アカ、ツイッターの鍵アカって方だったらさ、もう一人、もしかしたらその中に裏切り者がいたりするのかもしれない。
あ、
ユダ
確
が
かに
さ、
確かに、そうっすよ
しかし
ね。
たら、いるかもしれないけどさ。
こっそりやったストーリーがスクショされてみたいなのがね。
そうとか、まだギリわかるじゃん。なんか、他人も見てるしなって思うけど。だって LINE はさ、もうワンチャンやつ、自分じゃないやつも相手しかいないわけだからさ。
なんか、勝手に夜な夜なロックを解除されて見られたってことですよね。
かもしんないよね。
なんか、誰か第三者が、見た第
第
三
三
者
者。
がいたってことですからね。
それもなんか不法侵入の方がやばいんじゃないかみたいな話だしな。
それセキュリティを突破してるそいつがやばいっていう。
いや、そうなんだよな。
まあでも、
SNS な。
証拠を抑えようとしてやったっていう可能性がね、あるんでしょう
まあ
ね、
ね。
そういう。よくないですよ。プライバシーですから。よくないんだろうけど、
そんなにね。
まあ、それでも、そうやって人のことを落とした人がいるんだろうな。そういうことをしてまで。
あれ、すごいよな、マジで。
そうですね。まあ、そんなネットの話になっちゃった。一応リプライ、あともうちょっとだけ来てるんで読みますけど。エボルブさんから、この中なら Wii だけど、どちらかといえば DS ですと。やっぱ、そうね。DS 派多いですね。DS は革命的でしたね。やっぱそう考えると。
DS の方がやっぱ普及率がやっぱ異常だったもんね、やっぱ。
DS。
なんか
俺
も
も持ってラブプラスやったわ。
う。プラスな、俺逆にやってないんだよな。
ああ、なるほど。
今逆にちょっと気になってる。
ラブプラス同梱版の DS 持ってます、僕。3DS。
なんかそれさ、この間中古屋で見かけて、めっちゃいいなと思って。
あれ、そう、3種類あるんですよね。彼女ごとに。
そうそう、なんか3種類揃って、なんかディスプレイ、なんか中古屋とかのさ、あの、なんていうの、ガラスケースみたいなのあるじゃん。
はいはいはい。
あれに3個並んでててさ、めっちゃいいなと思って。
僕もあの、普通の本体のあの 3DS と同じ値段で Amazon で売ってたんですよ、ラブプラス同梱版が。
ああ、そうなんだ。じゃあ、ねえ。
じゃあ、こっちでしょうって思って。
ねえ、ねえ。
その時に買いましたね。うん。なんか資料集とかついてきてました。
知らない女の。
まあまあ、若干知ってはいたんですけどね。あの、DS、DS でやってて、3DS のラブプラスプラスかなんか、うん。あっちが同梱されてたのかな。うん。なんか、そういう感じだったんで、っていうので。まあまあ、だったんですけど。あと、浜浜さんが、お年玉取っておいて発売日に64を買いましたっていう。
うわー、いいな、キッズエピソード。最高だな。
すごいですね。そんな、なぜこのアンケートにしたかという話なんですけども、6月23日のオンエア日、こちら、1996年、任天堂が家庭用ゲーム機、任天堂64を発売という。この日に発売、6月に発売されたの。じゃあ、お年玉取っておいて、6月まで取っといたってこと？
いや、半年ね。すごいな。賢者やん、もう。無欲でしょ。
それまで、欲がいっぱいあるはずなのに、子供の頃って。
ね、ほんとだよな。私は行こうとか言っても、いや、俺64買うからって断ったんでしょ。いや、もうやばい、閉じめられるだろ、もはや。
てか、64って発売日いつ決まって、いつ頃発表されて、その販売期間までだったんだろう。
ああいうのってね、今はそう簡単にツイッターとかですぐ分かるけどさ、あれなんじゃない、ゲーム屋さんとかのさ、あのポスターとかでさ。
はいはいはい。
あるんじゃないの？
なんかワクワク予約受付とか、そういう感じだ。
そうそう。めっちゃワクワクするよな、ああいうチラシっていうか。
確かに。
ポスターとかね。
だってスーパーファミコンの次の世代ですからね、64って。
でもね。
でも、同時発売でマリオ64があったんですよね、確か。
あ、そうなんだ。やっぱマリオなんだ、最初は。
スーパーマリオ64。あれがもう、うん、やっぱこう、すごい、いやー、革新的と言いますか。うん、当時。
ね、
3D で、そう、あ、うん、コロコロとかに乗ってた。ああ、なるほどね。
どっち断平じゃないのじゃん。
どっち断平見てたのかな。今どっち断固ね、やってるやつね。
うん、今ね、どっち断固。どっち断固のさ、あの、広い友達の名前知ってる？
誰ですか？
チンコちゃんって言うんだけどさ。
ああ、そうですよね。なんか、断固の、そうそう。前田香織さんがチンコ役やりますって言って、SNS で言ってましたね。
めちゃめちゃコロコロだなと思って、その名前聞いたとき。
確かに。コロコロってこういうの好きだよな、コロコロの読者って。
すごいよな、なんか昔な。でもチンコでヘリコプターにして飛ぶ赤ちゃんとかもいたしな。
もう、チンチンとかうんことかで喜ぶ世代ですよね。いやー、そんな64の話でございましたということで。
ねえ、64世代じゃないからな、やっぱり。
ああ。
ちょっとなんだよな、やっぱりな。
あ、そうっすか。やっぱキューブとかですか？じゃあ、ゲームキューブぐらい。
据え置きは最初そうかも。
ああ。
64の時じゃなんか友達のお姉ちゃんが買ったからっつって、なんか、うんうんうん、ある子に。ちで初めて触ったみたいな感じ。
はいはい。でもうちの世代、もううちの世代としては64でもうゴールデンアイとかスマブラとか、うん、そこら辺だったんですよ。
マジでなんでこのなんかその時ってやっぱさ他ゲームボーイとかさアドバンスとか、はいはいはい、やっぱその、うん、そういうのに持ち慣れてるからさ、
はいはいはい、
あの何64のさコントローラーが3股なのがマジで意味わかんなくて。
あ、はいはいはい。手が3つないとよくおかしくねっていうね。
これ何の原理と思ってたずっと。
あれは、あの、いろんなスタイルで持ち替えられるみたいなのをなんか想定してやってた。だけど、多分十字キーを使うタイミングってあんまりなくて、だいたいスティックばっかりやってるってい
やね、なんか知らないボタンがいっぱいあると思って、なんかトウモロコシってポンポンポンついてるんだ、黄色いやつが。
あ、はいはいはい、C ボタンね。
C ボタンと覚えがなさすぎると思うし。
いや、だからその、だからスーファミよりもボタン増やしましたっていう感じなんだと思うんです
よね。
本当にね。うん。左いらない子っていう感じにね、言われてますよ。
だからさ、今スイッチでさ、あの、会員だとか、その64とかもゲームも遊べるじゃん。
はいはいはい。
そうそう。なんか、だから普通にガチの移植だからさ、俺初めてそれでポケモン殺し合いも触ってみたんだけどさ、
はいはいはい。
その、シボタンとか使えって書いてある、ゲームには出てくるんだけど、シボタンってどうだよと思って。
確かに。
俺、だから一生ポケモン入れ替えられないまま、NPC 弱いにボコボコにされるっていう。
あれは多分、右スティックか割り当て的には。
ないんだよな、それが。
確かに、昔はだからその C ボタンの、4つのボタンでゼルダとかだったら視点変更とかできたはずだから、
うん、はいはいはい、はい、
多分だからスティックに割り当てられてるのかなとか思いつつ、うん、いやもうあれですよ、64コントローラー買うしかないっすよ、64 スイッチ用64コントローラー
あのちゃんがそんなに言うからと思ってポケモンコロシアム触ってみた
けど、はいはいはいはい、デリバードのやつとかね、あのちゃんが言ってましたわ。うん。
そうそう。じゃあやってみるかと思ったら、バトルもろくにできねえじゃねえかって思って。
ボタンの割り当てがね、わかんないとね。
わかんなかったわ。
いやそんな感じで、ございまして、64の話もしたところで、タイトルコールいきましょうか。
うい。
はい。別にあんたのためにラジオ言ってんじゃないんだからね、略して、
別ラジ
お、高い、高い声が。おそんな声も出せるんですか。じゃあもう本当、あれですよ、エイプリルフールバビ肉 VTuber みたいなできるんじゃないですか。
やりたくねやりたくね。
なんかいるじゃないですか、その性転換しました的ななんか、うん、企画というか、一発ネタみたいなのやったりする。
いや人いるね。あれさ、エイプリルフールにさ、ガチでその性転換しましたみたいな
やつをさ、はいはいはい、
実際載せてるあの先輩がいてさ、
はいはいはい、
エイプリルフールかと思ったらガチでさ、
4月1日に報告することかよって。
と思って。
おお。元からそういう兆候というか、やっぱあったんですか。
いや俺全然やっぱそういう、だから先輩と会わないから、あんまり。
はいはいはい、
そうそうそう、なんか他の周りの人から聞いて、なんかエイプリルフールになんかあったじゃんって、ありましたね、でも今でさすがにネタじゃないですかって言ったら、いや、ガチなんだよって言われて、っつって、
うわ
いや、マジで、この間久々に会ったら、本当におっぱいあったわ。
すごい。び
っくりした。
いや、すごいな、そういうの。
なんかすごいな。
周りもいるけど、いいね、性転換まではしてないなって。
うん、だからでもいいよな、なんかそういう自由になんか生きていけるっていうその心意気が。
まあまあそうですね。あともう令和ってそういうの生きやすくなったよな。生きづらさってあったと思いますけど。まあはい、なんかまあそんな感じの。あと、そうですね。今日は何の日見ときますか、ちなみに。でも今回はね、そんな23日火曜日なんですけど、オリンピックデーっていうのがありますね。
おおね、いいじゃん、オリンピックデー。どっちそれ、スーパーオリンピック？
それ知らないですけど、どこにあるんですか、それ。
わかんない、関東圏にあるやつだった気がする。
僕、行ったことないな、それは。一応なんかこれは IOC がこの日に創立されたってことなんですかね。昭和27年。
誰の
昭和じゃない。明治27年だ。1894年に。すごいな、うん。もう100年以上歴史があるんですね、オリンピックって。
そうだよね。でもその戦争とかそのじゃなくてスポーツで競い合おうみたいなのがね、結構歴史がね、
そうあるからな。いやー、あんまスポーツ詳しくないんでね。
今でワールドカップやってんじゃん。
そう、ワールドカップ誰が出てるっていうか何ジャパン、ケイスケ本田が、本田ケイスケ出てるの、あ、解説じゃないの。
解説やってるよ。
解説をやってるらしいですね、うん、そういうのは知ってますけど、あんま詳しくなくてですね、本当に。
なんかでもやっぱ年々強くなってるからね、ワールドカップもね、
うん、ああ、うん、確かに確かに。どこの国が強いんだろうってね、思いながら。
どこだろうね。
いやー、日本はどこまで食い込むのかみたいな ね話ですし、うん、マガジンでもね、サッカー漫画連載されてましたもんね、うん、なんか、何ロックだったっけ、何ブルーなんだっけなって思ったら、
そいつはロックだぜ
っていうネタもあるんですけど、ブルーロックだよってね。ネタをね、思いついたんですけど、これ以外でこのボタンを使うことが最近ないなっていう。 もらったはいいものの、ボタンをね、使わないなと。国際ランク18なのは知ってる、見てないな。サッカーもよ、何なんだろうな。あんまこう、これもサッカー好きにちょっと申し訳ない言い方をしますけど、点が入るまでが長くて退屈。
いや、それで言うと野球もそうじゃなくて。
野球もそう、確かに。
野球の方が、
野球の方がまだ入るかなっていう感じ。どうなのかな。でもまあまあ、時間制限があるだけいいのか。野球はないもんな。
一方的じゃない限りはもう最後まで続くから。
うん。
長いよ。サッカーも長いよね。なんかサッカー長いっていうか、やっぱりさ、大概がやっぱ外国、諸外国でやるからさ。
はいはいはい。
あの、よりそ眠いのもあるし。
時差がね、時差があるって、ね。
そうそう。今回もなんか朝5時とかだったからさ、クソ眠いなみたいな。
そうなんですよね。日本人向けじゃない。
こうなんかね、点数入るまでぼーっとしてる時間がある中でさ、時間がやっぱ眠い時間になってるからさ、
はいはい、だからもうダイジェストでいいやになっちゃいますよね。
なっちゃうよな。
本当に申し訳ないですけど、だからそのね、三笘の
スーパーキック
、三笘の1ミリみたいな。
三笘の1ミリみたいなね。
うん、なんかああいうのも。なんかリアタイで見れたら面白いんだけどな、そういう瞬間ってなかなかないしからなっていう。
なんかないな。
ね、そんなふうなね、感じですかね。あともう本当に、なんか不眠の日っていうのがなんかありますね。毎月23日。不眠の症状は一日中起こるので、毎月23日が不眠の日。ドリエルが、
ね、
制定したと。
なんか変わるんだよな、不眠。
まあまあまあまあ。寝てます？ちゃんと寝れてます？
いや、まあ、寝てると言ったら嘘になりますね。
いや、まあまあ、何かしらね、睡眠時間削ってでもやらなきゃいけないことってありますからね。
そうね。そればっかりで。
いや、僕も今日本当は休みだったんですけど、入ってくれって夜7時ぐらいに言われて、本当に今日休みだって思って、俺がよ、あのね、寝てなかったら大変なことだったぞって。もうちょっと寝てたけど、朝、昼間なんとか、こう収録もあるしって思って寝はしたけど。
ああ、休みの日なんかな、飯食ってしころぐらいしかするしころないんだからな。
ねえ、本当に今日夜は何見ようかっていうふうにちょっと探してたもん、おかずを。ああ、ネトファは配信寝坊してばっかりだっていう垂れ込みが来てますよ。
だからね、本当体力がもう本当に、逆に寝てないからそうなっちゃうよな。
もう本当になんか、あれ今日雑談だったよなって思ってみたら、まだ、待ってますって。
ですね、本当にね。
すげえ、まだ始まってなかった、みたいな。かと思ったら、夜、2時、3時ぐらいに、急に起きて始まるっていう。
VTuber の話をしたときに、2時、3時の話を出すとよくないと思う
し。もうそんな話してなかったんだけど、ちょっと言葉の中でなんか出ちゃったみたいなね。急になんかね、うん。
今日ハッシュタグ2時3時でつけとこうぜ。
関係ない話を
ぜ、しかし。
あの VTuber がゲスト出演。ハッシュタグ2時3時って。嘘も甚だし。
ではないからな。
釣りがすごすぎる。
配信を始める VTuber がいるっていう。
ああ、なるほどね。いやー、ああいう大手は大変だなって思いますけどね。あと、翌日6月24日、気になるのありますね。去年も言った気がする。ムロツヨシの日があります。624ムロツヨシ。
も言ってたなこれ
の日がありますね。ムロツヨシの日はもう本当にだって誕生日でもなんでもない語呂合わせで
本当に語呂合わせ
制定されただけだからな。いやー、なんか他にナオトインティライミの日とかもねあるとかね、なんか調べたらそのそれも語呂合わせなんですけど、
どうやってな、4月10日ってこと？
確かナオトで、だった気がする。
いらないじゃん、じゃん。ナオトいっぱいいるだろ、世の中に。
確かに。竹中ナオトでもよくねえがってね。ナオトインティライミの日がね、あるんですよ。
攻めていいのか分かんないんだろう。あいつだってほとんど日本にいねえじゃねえかよな。
今何やってんだろうってね。
うん、ね世界を旅しんじゃないの。
やっぱそうなんだ。そういうことばっかしてるのか。
嬉しいな。
もう4月10日にナオトインティアビの日がねあったりとかそういうことがありましたっていう感じですげえオープニング長くなってきてるな多分。まあそんな感じで、今回も始めていきたいと思います。今回もよろしくお願いします。
お願いします。
この番組はライコリンファームの提供でお送りします。
アキヒロと
ネットハマ
ー珍しい。
ということで、改めまして、パーセンテアキロです。
花のファンです。
言うとしたら僕。まあ、花のファンね、うん。FNS 歌謡祭に今度出るっていうので、まあ、見ようかな
って感じだけど、そもそも花のファンは。
いっぱいいる。いっぱいいる。俺だけじゃない。俺だけじゃない。多分、花大好き芸人がいたとしても、多分、俺呼ばれないぐらい。お呼びじゃねえみたいなね、ぐらいですね。まあまあでもね、うん、多分リスナーの中には、花のファンいないと思うので、なんかね、僕にね、ちょっと知りたい人は僕に聞いてくれたらいいと思います。もう、あの花に詳しい。花に詳しいんで、令和の牧野富太郎かいってね、言うぐらい。花が詳しいってね、植物学者の牧野富太郎かいってね、なりますけど。まあまあそんなね、まあ何の話しましょうかね。でもあそうだ、先週ね、話そうと思っては、ネタ用意してたネタをね、じゃあちょっと喋っときましょうかね。これ一個、まあこれ買ったよって話なんですけど、ちょっと大きめの買い物しましてですね、こちら、ストリームデックを購入しました。
はいぜ。
いやーこれはね、一週間、だから、こう、買って使ってみたんですけど、いいっすね、これ。めちゃくちゃいい。
いい、好評。
とても、QOL 上がりました。クオリティオブライフってやつ、いうやつですよね。QOL。本当に、だから、毎日、なんかこう、アプリゲームとか、ログインとか、渡り歩くんですよね、僕は。DMM ゲームとかそういう関連のゲームを、その時にだデスクトップに表示してるんですけど、いつもショートカットとして、ね、それをだからわざわざ窓開いては閉じてでデスクトップのショートカットにアクセスしに行く手間が省けるんですよね、ボタン一つで。
食べんなお前、もったいねえな。
お前持ち腐れ、持ち腐れ、持ち腐れ感すごいな。まあそれぐらいやれよってね、手間かけろよって話ですか。
いやね、そうだね、もっとあるだろうとは思うけど。
もっと使い道あるだろうってね、うん、
いやでもほぼスマホみたいじゃないか。アイコンの割り当てが、
まあ確かに。それは言われたら確かにそうですわ。でもまあまあまあそういう感じで、ございまして、僕が買ったのがこうウランジっていうとこのね、会社の製品の、D200X、 裏筋じゃないです。ウランジっていうところ、なんかカメラメーカーかな、なんかそうカメラ系とかそういう周辺機器、なんかこう YouTuber がよく使うようなその配信機材周りの、
うん、
なんかそういうのを作ってるとこらしくて、
ほうほうほう、
でそういうとこが売ってたんですけど、定価で1万8000ぐらいのところをクーポン使うと、まあ4000円とか5000引きとかで買えるっていう。
はいね。
どうもそういうので、まあ安いなって思って購入しましたけど、うん、まあまあ、ちょっとね、ダイヤルもついちゃってね、ダイヤル付きで買いまして。
本当だ。
うん、ダイヤルもついてますけど、まあ一応、配信用にはこういう感じで配信 ページとかもね作って、うん、OBS と Discord 開いてで、あと音のやつ弾いて、そうそうそう、であとそれで言うとまあ ここからさらにちょっとページ増やしたりとかもしたんですけど、これ1週間前ぐらいにちょっとバーって作ってみたっていうやつなんですけど、あとだからそれこそ
別ラジ
とかこういうなんかこうサンプラーですよね、音ですよね、音出せますもんね、これボタン押すだけで
別ラジ
こうやってこうじゃサンプラーで音出せるっていうのがね、こうですね。
便利よな。
これあすごい便利だって。じゃこれ、うん、これはやっぱ別ラジ的にも便利ですよね。別ラジ。そうそう。普段のそのだから僕配信者じゃなかったらまだ買ってなかったかもしれない。ただただゲームをやるだけの人間だったら。
配信者かクリエイターしか変わんないよこれは。
本当。確かに一般人がただあーゲームしようって思って。わざわざここに接続させてやんないよな。
するわけがないんだからそんな。
ただねこれ便利だなとか、ね、その思ったんですけど、
うん、
このまあ言ってもサンプラーではないんですよね、これ言ったらストリームテックって、うん、サンプラーではないから言ってしまえばこれできやろうと思ったのがみたいなこういうやつ、ね、みたいな連打ができない。
ああそっかそっかそっか。
でんって押して鳴り終わるまでもう一回押せないみたいな。
あ
だからでんってのをでででんみたいなのはできないっていう。
ああそういうことか。
まあやらなくていいんですけどね。
まあ、そこは編集の力とかでね。
編集の力とかポン出しのアプリが前まで使ってたこのストリームデック使うまで使ってたそっちでやればいいじゃないっていうね。
あまあそうね、
もうあるんでね、うん、一応ねボタン3つぐらい同じ電の出すボタンを作ってデデデンってやることはできますけどだから何っていうあまあそういう音機材周りのね話で言うとそういうことがありますけどもね、まあまあまだ持ち腐れ感が半端ないですね今のところ
まあ1週間だからねまだね。
まあまあまあでもそれなりにね、うん、まあでもあとダイヤルのところもいろんな音量以外にもなんかこうマウスのホイールだったりとかあとキーに割り当てとかもできちゃいますから、左に回すとコピー、右に回すとペーストみたいなのもできたり。
ああ、どう、まあ、でもあれか、キーボードを押すよりは楽なのか。
まあまあ、キーボードに手かけて、で、ショートカットキーって割と覚えるの難しいというか、あんまそこ、習ってこなかったんで、自分は。そういうのあった方がいいなっていう。でも、正直、編集は編集で左手デバイスを持ってるんですよね、僕は。
あ、そうなんだ。
これなんか普通はイラストレーターが使うようなやつなんですけど、
トラックボールマウス
的な、トラックボールマウスというよりはなんていうんですかね、なんかこうボタンが9個ぐらいボタンがついて、あと真ん中にホイールみたいなのがついてるみたいな。
あはいはいはいあるね、はいはい、
あってそれで多分その使い道が違うんですよね。絵師さんだったらこうぐるっと回転させたりとかするような
そうですね、
1個前に戻るみたいなことをやるんだろうけど、僕は音声編集のためにこれを使ってるっていう。
あ、まあ、間違いではないと思うけどな。
まあまあまあ、
うん、
でもまあちょっとキーの割り当てをちょっと変えて、そう、うん、そうですね、左手だけでちょっとこう音再生させて、こっからここまででなんかマウスで指定して左手で、ここからここまで消すみたいなとかね、
うんうん、
はやってんだけど、だからまあ左手デバイスがあるからそういう意味では別にそこまでいらなかった、いらないもん分ではありますけど、一応このストリームデック、このウランジさんのなぜ買おうと思ったかっていう話で、エルガドとかなんか大手のメーカーとかあるんですけど、ボタン数でやっぱ値段もピンキリだったりはするんですけど、これ特徴としてこちらなんですかね、一応ドッキングステーションっていうのがついてきてるんですよね、これ。
グッチユーソーのね、
グッチユーソーハチポチステーションね、それ この、USB の Type-C のポートが3つと Type-A のポート2つついて、うん、まあ、HDMI のポートと SD カードスロット、あとオーディオジャックっていうのがついてきてるっていう、その
すごいね
のが書いてて、おこれね、なんか Type-C の、まあ、その穴ポートというか、まあ、あれですよ、パソコンには2個ぐらいついてるんですけど Type-C、うん、2個じゃ足りないななんていうのはゆく足りなくなるんだろうなとか思ってたから、まあね、うん、もうちょっとあった方がいいなって思ったからっていうのでちょっとやってみたんですけど、これあのでも一つはパソコンと繋がなきゃいけないからタイプ C が1個埋まるんですよね。
まあそうだよね、とりあえ
ず、ね、で残り2つがあるんですけど、そのうち一つは、うん、PD100W USB-C 電源入力用って書いてて、これ何かっていうと、はいはいはい、ノートパソコンの人がタイプ C で充電するためのやつですよね。
はいはいはいはい。
だからここってデータ転送じゃないんだっていう。
そうだね、パワーだね。
だから実質タイプ C 接続でタイプ C のポートにつなげたら1個しかないからプラマイゼロというか、タイプ A ポートが増えただけみたいな。
そうね、
まあまあそれでもいいんですけど、うん、まあだからまあ一応そのタイプ C かタイプ A か選べるみたいなアダプターはついてるったんで、そのこっちのパソコンの方につなげる部分に関しては、
はいはいはい、
じゃあタイプ A でつなぐかぐらいで感じで、タイプ C をちょっと増やすことは一応できてるかなって感じで、こういうのもついてて1万いくらだったから、まあ1万3000ぐらいだったから、うん、まあ安いなって思ったんですよ、これこういうのは。でもそのノートパソコン用ですよね、 HDMI ポートがついてても正味、まあ、使わないんですよね、グラボあったら使わないんで。
そうだね、
ね、まあまあまあ、だからまあでもこれはこれでね、また便利だなと思って、でオーディオジャックってのもちょっと試してみたんですよ、ここパソコンの直差しのイヤホンとどっちが音質いいかみたいな試してみたんですけど、なんかなあれだな、なんかこうちょっと音が 弱いというか、なんていうか、うん、高音ばっか拾いがちの音域になっちゃって、
ああなるほどね、
ちょっとノイズもちょっと入ってたから、ホワイトノイズ的なやつが、
はいはいはい、
あこれだったらパソコン直差しの方がいいかなぐらいの音質でした、うんうん、どうなんですかそこら辺、音環境、ネトガさん的にはパソコン直差しでイヤホンですか。
いや俺はあれだね、あのオーディオインターフェースかませて、
あインターフェースかまして、やっぱどうなんですか、聞こえ的にはそっちの方が良かったり、
あそうだね、あとはまあイヤホンとかの質にもよるし、
あ確かにそれはそうですね、
ね、100均みたいなイヤホンよりは、うんまあ、ちょっと値段の方が音はって感じだし、
うん、なんかもうその音回り的な話もね、あんま人と喋ったことがないのであ れなん
ですけど、でもねやっぱ一定数まで行くとやっぱね同じ、それ以降は
やっぱあれ青天井ですよね、ああいうのって本当に。
そうそうそう、なんかやっぱさ、なんていうの音響のオタクみたいのいるじゃん、やっぱ
いますいます、
で家電屋でさ、すごいでかいさ、うん、スピーカーかの
話が好
きな人とか、あれもね一定層行くと本当分からん、
分からないですね本当、僕も格付けチェックみたいなの言われても分からんって、
あ分からんあれ
っていうのと、あとテレビで格付けチェックで音周りのなんかあれオーディオ関係やってますけど、
うん、
テレビのスピーカーで流れるんだから分からん
そうそう分からんよな
そうテレビの視聴者に優しくないなって思ってあまあまあね、そんな風なことも思ったんですけど、いやだから本当に自分のだから好みもありますもんね、音の好みって多分、
まあそれもあるよね、低い音が好きな人もいれば、やっぱ高音がすごい好きな人もいるし、
そうイコライザーとかいう機能とかもね中にはそうあったりもしますし、そういうので言うと、いやだから本当にこれね、自分がその目に見えてる赤色がみんなの赤色と同じなのかみたいなことですよね
闇化の話
いやいやその人によって聞こえ方が違うからっていうので、なんかそういうことをちょっと思って、あこれはどこまで行っても好みなんだろうなっていう、
いやそんな結構おすすめとかされるけど、
はいはい、
やっぱ自分のやっぱ好みと違うなっていうの全然あるし、
はいはいはいはい、
ヘッドホンとかでも
ありますよね、
正味わからんって感じする、
わからないですよね。皆さんはなんか、そういう意味では、私これ愛用してますみたいなのあればね、ちょっと、オーディオ系、なんか詳しい方いたら、いくらまでみんな出せてんのっていう、そこら辺、音回り。
音回りな。
まあ、そういうのもね気になるとこだなっていう
話。いやでもなんか厨房の頃とかにやっぱあれだわ、小学期から厨房に変わった時にさ、やっぱ、はいはいはい、小学生の時なんか金なんかないからさ、
はいはいはい、
100円ローソンとかのイヤホンとかで、なんか ODS とかにさせてやって聞いてたけどさ、
はいはいはいはい、
中学生になってウォークマンとかも買ってもらった時の音質の良さを、うん、マジでびっくりしたもの、なんか。イヤホン買わずさ、違うじゃん、やっぱ。
世界が変わりますよね。
そう、正規品のやつだけどさ、純正のさ、うんはい、やつだけど、やっぱ、100均のなんかイヤホンと段違いで、やっぱり。
確かに。
マジですごかった。俺が今まで聞いてた世界は何だったんだろうって思うぐらいびっくりしたもんな、あれ。
あー、なるほどね。確かに。
あ、
いやイヤホンね。僕もでも、普通に電気屋さんで1000円ぐらいで売ってるような、なんか、うん、ソニーのイヤホンとか、そういうのしか使ってないですけど、
うん、
なんか、いいイヤホン、まあ、昔、Bluetooth のね、イヤホンも買ったんですけど、あんまよくわかんないなって思って、うん、結局眠ってたりしてますね、なんか。
地域さ、なんかそのワイヤレスイヤホン、なんか途中まで、なんていうの、はいはい、ワイヤーがあるというか、有線みたいになってるやつあったじゃん。
はいはいはいはい。はい、
うん、あれさ、つけてるの忘れててさ、
うん、
俺紙エプロンして飯食ってたのよ。
はいはいはい。
紙エプロン取るとき、ガッて引っ張ったらさ、いや、イヤホンごといっちゃってさ。ブツって聞こえて、なんだ今のって、俺、本当にやばい、細く終わったと思ったら、イヤホンが壊れてた。
ああ、壊しちゃった。
そう。
いやもう、まあね、本当に。いや、そういう、なんか、つけてるの忘れてるタイプね、ありますよね。
イヤホン結構忘れるな、俺、本当に。
うんいやなくしがちですか。
いやワイヤレスなんかもうエアポッツになってから結構なくしたりとかしてる。
もう DJ 松永状態じゃないですか。
いや本当にでもそう、新幹線に片耳だけ置いてっちゃうから、なんか一個は青森の方行っちゃってもう一個はなんか関東にあるけどみたいな。まあでもこれ片方切るからまあいいかと思ったら、今度充電器の方なくしちゃって、充電器どこにあるんだみたいな、全然違う地方にあるみたいな。
どう
して終わった。
どうしてそんな点々とさせてるんですか。
全部なくして結局終わった、うん、新しいのにしたから。
あれ片方ずつのパーツとかって売ってるんですか。
売ってると思うよ。
あ、さすがに iPhone もそういう感じしてるんですね、うん、
でも意味わからんやん、片方ずつ買うのだったら新しいの買うわって感じするじゃん。
まあまあなくした人用じゃないですか。
粘ってたら全部なくなったからもういいやと思って。
いや本当にそういうの割となくさないようにしてるタイプなんで。
ああ本当。
もう一個のまあまあそのバッテリーが消耗したりとか聞こえが悪くなったら買い替えるぐらいですけど。
あ、
そうじゃなきゃ、まああんまり行動範囲も少ないからっていうのもあると思うんですけどね。
ちょうど俺って今年買い替えて、俺3日目にして一回なくしかけたから
な。まあいろんなとこ行ってるとそうじゃないですか、わかんないですけど。
絶対 あそこに置いてきたなって思い出して、一回もう戻るのめんどくさいからやめようかなと思ったけど、いやさすがに3日目はもったい、もうなんか物大事にしなくていいかと思って反省して戻ったわ、あれ。
ああまあまあまあまあまあ、まあ、大事にね、愛着がないとね、本当に。ああいうの金さえ払えば新しいの買えるだろうの精神は良くないっすよね。
そこまでそんなつもりはなかったんだけど、なんか戻るのめんどくさいが一回勝ちそうになった、
ね。あ、まあまあまあそうか、確かにね、まあ、めんどくささはありますよね。
そう、でも青森行くよりは近いかみたいなさ。
青森と比べちゃったらまあまあそうですよけど、
交通費で新しいの買えるからね、そもそもね。
まあ確かに青森行っちゃうと確かにな。まあその落とし物としてなんか処理してどうなんですかね、ああいうのって。
なんだろうね、
持ち帰ってきてくれるんですかね、分かんないですけど、落としたんですけどって言ったら。
いやでもほら、あれになるんじゃないの、やっぱ鉄道のさ、落とし物店みたいなバザーエアポッツみたいな。
エアポッツあっち行きですか。バザー行き。
バザー行き。
じゃあバザーで巡り合うかもしれない、これはもしかしてって。
この宮家の付き方は俺かもしれない。
どういうシンデレラフィットみたいなねことをするんだってね、感じですけど。あー、まあ、
見てんだよな、はいはい、その帽子とかも結構なくしてるし、多分電車だなと思って。
移動してると昔はちょっとなくしがちだったけど、今は本当に気をつけてるな自分は。
偉いな。
じゃあまあ本当にもう何もないよね、何もないよねなんて、もうでそのホテル泊まった時もめっちゃ確認するもん。めちゃめちゃ出る前に確認するもん。オートロックだからな。もう戻ってこれないもんなって。のそんな風にね思ったり、あとまあこれは部屋の中でイヤホンをちょっとねつけたまま寝てると片耳だけなくなるみたいなね、ことがあるんですけど、このねメガネ状態
でオペレーションめっちゃ痛いしな、ついてる方は
ね、音ね、もうそれでそういう時にね YouTube で大きい音とか検索して、
ああそうなんだ。
それで音流して、
はいはいはい、
ここら辺かなっていう、なんか
充電は大丈夫？
充電は一応切れてはない状態でね、これで切れてたら大変だったんですけどね。いや
ー
そういう風なね感じでやったことはあります。大きい音で検索して。あ、まあそんなね、まあオーディオの話とかもしましたけども、あとなんか喋ることあります？なんか
めっちゃ古るじゃん。
僕ばっかりちょっと喋ってるでね。まあまあそのストリームデックはまあいいよっていう、まあそれなりに使ってるよっていう話です。
毎年パソコンの話されてる俺が。
うん、いやいやいや、
ね、あそう、モッチュリン食いましたよ。
あー、ミスドの。
ミスドの。
どうでした？
あ、いや、てか、差し入れでもらって。
はいはいはい。
で、なんか、まあね、この今、世の中、モッチュリン競争曲がすごいじゃないですか、なんか、狂わされてみんな。
なんか聞きますけどね。そんなに、もうそもそもその存在を知らなかったから。
あ、本当？
うん。何それって感じでした。
いやなんか、でも最近暑かったり、雨降ったりとか大変だろうなと思って。
うん、
並ぶわ。さあから全然俺もなんか遠巻きの家事みたいな感じで見てたんだけど、
はいはいはい、
でなんかその差し入れあるんでみたいな感じで言われて、その通された部屋見たらさ、なんかあってさ、モッチリのイラストみたいなのが書いた箱が、
はいはいはいはい、
と思って、えこれってモッチリですかって俺気に入っちゃったもん。なかなかだってさ、そんな限定とかさ入手困難なものをさ、そのさらっと出されるとさ、これ食べちゃったって言った時にさ、えそれは食べちゃダメだろうみたいなさ、あるかもしれんじゃん。
ああなるほどね。
ダメだろうですよ、もう
そんなダメなやつ出してないでしょと思って。
いやでもほら、なんか家族間とかでさあるじゃん、なんかそれは私が食べた、なんか言ってないけどそれはなんか私が食べたかったから食べてもらった、
はいはいはい、ああなるほどなるほどね、はいはい、
そうそうそうそう、で別にさ、それこそさ、どんなに暑くがろうがな、雨が降ろうが死ぬほど並ばされてるようなさ限定商品をさ、
うん、
そ並んでもない俺がさ。
まあ確かに。
食っちゃったらさと思って、
まあまあまあまあまあ。
うん、なんか思わず俺さ別室にいたのにガチャって開けてさ、あれってモッチリですかって気に入っちゃってさ。まさか俺こんなの食うと思ってないから、はいはいはい、あっちもビクッてして。思うみたいな。あ、そうですみたいな感じで言われて、
ああ
いいすげえと思って、
モッチュリンネーミングがすごいんだよな、何これ。
そんなチッチしてるからね、
うん、でまあどうでした、食べてみて。
いや美味しかったやっぱり。
これな、種類があるか、4種類ぐらい、
あきな粉と、まあみたらし味といちごみたいな感じなんだけど、
はいはいはい、
でまあやっぱもちもちしてるからさ、やっぱみたらしかきな粉ないなと思ってたの、
はいはい、
どうすんなら、
はいはいはいはい、
でもなんか4人いて俺含めて、
ああはいはい、
でまあ1人やっぱ限定2個ずつしか買えないから1種類、うん、どう考えてもやっぱ誰かが取ったら誰かが1種類食べれなくなるかもしれないみたいな
状況になるわけです。遠慮の塊みたいなことです。
そうそうそうそうそう、やっぱじゃあ俺はさ並んでもないのにさ、そんな あ、取れないよなとか思ったりしたの。
はいはいはい。
したらでもやっぱそのもっちりみたいなすごいなんか入手大変難易度がちょっと高いものでもやっぱその会社の序列というものは変わらないんだね。やっぱあの若いやつが買いに行ったのにさ苦労して。
はいはいはい。
あのその偉いやつから取ってけみたいになっちゃって。
あ悲しい。
悲しかった。俺だからさ、いやお前が買ってきてんだからお前が食べなって言っちゃってさ。
うん、
でもやっぱでもどうせだったら俺はやっぱみたらしかきな粉が食べたいなとか思ってたの、
うん、
でいざその若いやつ買ってきたやつが取るというタイミングになったらさ、
はいはい、
あいちご味取ってさ、
お
これ思わずえいちごって言っちゃってさ
でも僕もなんかラインナップ見たらいちご美味しそうだなって思っちゃいましたよ。でも
いやでも、いやでもせっかくもちもちしてるんだったらやっぱその餅に合いそうな味を選べ、だから俺ちょっとセンスねーって思っちゃって。でも、わかんない。もしかしたらそのグッとこらえてやっぱその先輩たちの顔があるからやっぱね、あの、地獄選んだのかなみたいな、ちょっと思いながらも。あ、なんか、でもそういう、そっか、後輩力っていうものが世の中にはあるんだと思って。
いや、わかんない。そこまで考えてるのかわかんないですけど。
わかるよね。うん、そう。いや、でもそんな背中の見せ方があるんだなと思ってさ。
もっちりで何を学んでるんですか？
すごいなと思って。なんか、それに比べて俺はなんか甘やかされて育ってるなみたいなさ。なように好きなものを食べて暮らしてみたいな。
あ
ったやなんでもないのに一番最初に取っちゃってみたいな。
いやまあまあね、なるほどね、もっちり、
うん、
でもいちごセンスないのか。
いやでもよ、なんかこのラインナップであればみたいな。
あーなるほど、
いちご味が悪いわけではないけど、
うん、
なんていうの、もちもちの食感を味わうっていうのであればやっぱもう正解じゃん、一つのもうみたらし団子みたいな。
ああなるほどね、うん、
そういちごってちょっと未知じゃん、それで言うとワンチャン外れの可能性があるなって、いや思って
はいはいはいはい、
でそのなんか3つ選べる状態でいちごいくんだと思って、
でも何でもいちごで食いたいっていうのはあるな、自分は。
でもない、そうそうそうそう、そういうのもあるから分からんでもないけど、
うん、
すげえなと思った。でも大変だったでしょうって聞いたら、いやでもまあ結構頑張って、しかもあれさ、何検索でさ、はいはい、調べられないのよ、そのどこの店舗がどこれぐらいあるとか。
ああ、はいはいはいはい、
公式サイトに PDF で載ってんの。 PDF だから検索できないのよ、はいはい、なんかもう全部の店舗が載ってるから、北海道から来
た。ああそうかそうか、 PDF だとそうか、
そんなんも見るのだるいのにさ、それもちゃんと調べてさ、
うん、
そ苦労があるわけよ、ちゃんとバックストーリーが。俺もなんかちょっとそれを知ってるからこそなんでこいつそんななんか社会の序列で一番下だからってその遠慮しなきゃいけないんだろうってちょっと思っちゃってさ社会の断りの外にいるからさ俺はさあー、なんかかわいそうじゃないけどなんかずるいなみたいな。
なるほどね、そうですか、
うん、だからすごい大変だったでしょって話したら、いやでも本当になんかそのあんまりそういう苦労話みたいにしたくないですけど、なんか人間の悪いところみたいなのいっぱい見ちゃってなんかすごい嫌でしたみたいな言ってて。
あ、嫌だなそれは。
やっぱね、そのいろんな人がやっぱ並んでたりするしさ、その不満とかもあるわけやっぱ。
はいはいはい。
結構予約できたのになんかこんな並ばなきゃいけないんですかみたいな、予約したのにみたいなとか言ってる人とか、はいはい、やっぱなんていうの、まあ、予約したけどやっぱその個数制限あるから、
うん、
そのあの味がなくなっちゃうかもしれない、あれ俺の前の人買うなよってなんかみたいな思ったりとかする人もやっぱいたりとかして、すごい人間の嫌なとこたくさん見てきましたって言われて。なんかでもそれをちょっと見たかったなと思って。
まあ人間いろいろだな本当に。でもね、本当に並んでる商品ってそういうのあるなって。
いやね、ちょっと緊張するのはあるよね、やっぱ俺もやっぱ並んで買うものとかあったりするからさ、うわなんかなくなっちゃったらどうしようみたいな、うん、
確かに数量限定とかだとありますね。
そうそうそう、並び順で言えばワンギリいけそうな感じするけど、これ購入数によっては終わるよなとかあるじゃん。
ありますあります。いやー、うん、もう本当に、いや何がバズるか分かんないな、世の中本当に。
分かんないよね。
なんか、いや、うちのコンビニもポケモンカードが入荷される時があって、やっぱその日はやっぱり並ぶ人いるもんな。
なんか前あったよね、その、取り置きみたいなの
を、ああ、そうです、そうです。
売ってみたいな、売っちゃってみたいな。
ああ、そうか、そういうのがあったのか。取り置きはもう、だから原則しない方で、みたいなね。ダメです、みたいなね。だし。あれ、どっからああいう情報って入ってくるんですかね。入ってくる。このコンビニに入ってくるよって、入荷されるよっていう。
え、わかんないんじゃない？なんか、噂みたいな。あるんじゃねみたいな。問い合わせするんじゃないのか、で、とかで。
だから、こう、電話も、しちゃ、したら、しても対応しないでください、みたいな風に言う。なってるんですよ今、うん、そのあるかありますかって言われて、いや答えれませんみたいになってるってい う今、
はいはいはいはい、いるんじゃないですかって、
うん、だからそうやってなんかこう、あとそれそこまでして本当に欲しい人って本当にプレイしてるのっていうのは聞きたくなる。あと
だから現役プレイヤー側がちょっと大変だよね、なんかそういう面では
さ。そうですよね、本当になんかカード欲しい人って、
そう
どれくらいいるのかっていう。なんかもう、
うん、デュエルマスターズが流行ってるっぽいね、世間が。
あ、そうなの。
今俺アニメなんか多分周年だからなのか分かんないけど、なんかアニメがさ、はいはい、YouTube 毎日無料公開みたいな人が見ててさ、あ、じゃあ俺もちょっとデュエマやってみたいな久々にと思ってさ、買おうと思ったのだから、なんかさ直近のパックとかを、
はいはいはいはい、
全部売ってなくて、既存のプレイヤーすら今ちょ買えてないみたいな状況らしくて。
マジか、
えぐいなみたいな。だから始めれないんだよね。
始めるためのカードがないって。
そう元手がないからなんか楽しみ方がないみたいな、
うん、
うん、そういう人はかわいそうだよ、なんか波に乗れないわけじゃん。
そうですよね、
ポケモンカードでしょ多分ね。
ポケモンカードも、ポケモンカードもあのこのブームっていつまでやるんだろうってちょっとなんか思っちゃうというか、うん、ずっと診断って出るから、うん、その度に並んで買ってるんでしょ、
うん、
いやだからあれ なんていうの、ちょっと言い方難しいですけど、いやいつか飽き来ないかって思うんですけどね。だいつまでそこにお金はたけるんだっていうね、みんなは。
死んでも
やめんじゃねえぞ状態なのかな。
でもやっぱ資産価値みたいにあるからね、やっぱ昔のカードがすごい。
そう言われるんですよね。なんかだから僕も昔のカードをもうちょっと大切に扱ってたら、あ売れたなっていうのが割とあって、ああ、ね、だ、うん、万円の価値とか今ついてるらしくて、マジでって、
ね、すごいよね。
すごいなって。僕あの昔のポケモンカードの悪いリザードンっていうの持ってたんですけど、キラカード。
はいはいはいはい。
もうだって普通にカードスリーブとかも全然せずに一人で遊んでたからヨレヨレになってた。
昔ってスリーブあったのかな。
スリーブ自体ないっすよね。でも遊戯王カードとかあったのか。
あったのかな。
うん、
みんなね、あの輪ゴムで止めてるじゃんって、みんなな
んかそうです。だから本当にで価値ないっすよ。だから本当に持ってても、あ、小学生の頃からあった、
あったっけ
ね。スリーブっていうその文化もないもん。自分としても
スリーブもね、デッキケースかもないじゃん、やっぱさ。
ない
ね、マッシュはプレイマットなんかないし、どこでもやる場所、デュエルスペースとかもないからさ、砂利の上とかでやっちゃったしさ、
そう
ね、
本当にみんなプレイヤーなのって疑いたくはちょっとなってる部分はある。
いやでもそうだよな、本当にな。
ちゃんとコイントスしてる？ラッキーのコイン使ってる？みんな ね、ポケモンカードルール分かってんのみんなって。
ポケモンカードルール分かり、なんかちょっと絶妙に分かりづらいよでもね。
うん、確かに。
簡単だけどな。
っていうのもちょっとね、ポケモンカードちょっと愚痴っぽくなっちゃいましたよ。あとそうだ。
ポケモンカードを取り扱ってる人に少ないよね。はい、
なんか少ないですよね。だからああいうのも、だからどこから嗅ぎつけてきてんだっていうのはすごく思うんですよね。なんかだからもうパック制限とかもしてますけど、あと取り扱ってるワンピースカードとかがあったりとか、
ロルカの音も見かけるな結構。
はリズ、うん、で一時期なんかプロ野球のカードが売られてて、ブシロードから出てて、
あー懐かしいね。
なんか、ね、ああ野球選手あれは売れ残ってんだ
よ。売れ残ってあれね、うん、
ああいうのはだ何どういう、やっぱり価値ねえなって思って買ってないだけ。
いやそうだから、値段が多分つかないからね。
ああ、
なんかなんだっけ、海外のバスケット選手のパックみたいな、一パックなんか3000円ぐらいするやつがあるんだけど、
はいはいはい、
昔、うん、あったんだけど、あの 何を当てても多分そもそもプレイヤーとかがいないから買取価格50円とか500円とか
やっぱプレイ人口によるんですかね価値は。
そうだよ、人がいないやつはやっぱね本当に物好きしか買わないから流通数は少ないし。
はいはいはいはい、確かにそれはあるな。だからバイス・シュバルツとかちょっと欲しいなって思っても相手いないしなって思って
まあね、それは本当にそうだったな。やめて言うがそうだったもんな。
バイス・シュバルツとかちょっと買ってみてもいいかなと思ったけど、あれもねっていうふうなねことを思ったっていう話もあって、あとそのそうだ、それで言うとそのここでもうコーナー行ってもいいんですけど、
おや、
あの先週の話の流れでちょっとお詫び訂正しとかなきゃいけないのを思い出しましてですね、
謝罪です、
謝罪です。デッドバイデイライトの新キラーでイットが来るみたいなことを言って盛り上がってましたけど、
はい、
ピエロはピエロでもテリファーでしたっていう。
あーそっちか、
テリファーとコラボらしいです。
なるほどな、
イットじゃなかった、イットじゃなかった、
イットじゃなかったか、
うん、だからハイジョージなんて言って盛り上がってましたよ。違ってました。
すごい、別ラジオ聞いてDVD 始める人もいたかもしれないよな。
ペニーワイズじゃないならやらないって。
ペニーワイズいつ来るんだろうな。あ、次テリファーなんだ。じゃあペニーワイズいつ来るんだろうってずっと夢見ながら。
ねえ、本当に残念ながらテリファーの方でしたっていう。
お詫びして定時制に入ります。
お詫びして定時制に。真空ジェシカ。いやそういうのと、あとジェイソン来ないって言ってたら来てたっていう、僕が知らなかっただけっていうね。
なんかちょっとなんか言っときましたけど、なんか違うゲームかなと思ったけど、
ジェイソン来るんだ、僕が知らなかっただけです。僕が知らなくてジェイソン来ればいいのにって思ってたら来てるんかいってトラッパーがジェイソンっぽいなっていう当時ね言われてみたいな、ジェイソンモチーフなのかなみたいな言われてたっていう話だったんですけど、いや本って来てるんかいってね。でデドバテリファーはテリファーでねいいキャラですよね。あれ
無敵のピエロだからなあいつはな、
知らないか、見ました映画は。
あ、見た、最新も見たよ。
ああ、あれ3ね、まさかのハロウィンからクリスマスにみたいなね。
そうそうそうそう、
何でもありかいってあれ意表つかれましたね。
いや本当にね、うん、
ハロウィンハロウィンってワンツー切れて
ワンツーやってきてさ、なんかもうあいつを見かけたら終わりやみたいな感じだったり、もうだってあれはさ、もともとさ駆け出しがさ、はいはい、ハロウィンで怖いピエロいるわみたいな感じで、まあ、はははは、そうそうって、あ、ピエロの怖いやつだったってい
う、そうそう、ピエロのコスプレしてるやつかなって思ったらガチのやばいやつだったっていうね、そ
う
そ
う
そ
う、っていうのが触れ込みなのにさ、もうクリスマスは無理じゃんだって
何やってんだよって
間違いようがないもんだってね
何サンタさんになりきってんだよってね。
そうそうそうそう、
やつですよね本当に。
あれおもろかったな、あれおもろかったな最初なん
か確かに、うん、いやあとグロさもすごいし、うん、
さもやっぱね日に日に増して、
うん、いやもう予告の時点でもううわどうなるんだろうってワクワク感がすごかった
いやそうね、
でテリファーその何の話をしようかなって思ったんですけど、テリファーってやっぱすごいですよね。令和の新アイコンですよね、もうホラーアイコンというか。
ああ、そうかもね。
今までそういうなんかキャラクターってやっぱホラー界に新星現るみたいな。
あそこまでスプラッターなやつはいなかったかもね。
まあもうやりすぎ感はありますけど、
ホラー系とかサイコホラーみたいなさ、怖いね、うんとかもそうだけど、
はいはい、
うん、だったけどなんかあそこまでスプラッターじゃないもんねやっぱり、
ね、うん、確かにもうちょっとなんか、うん、テリファ他のだって、まあ、ジェイソンとかもありますけども、
うん、
まあ、言うてみたいなねいか感じだったけど、いや、まあ、やりすぎってことですテリファは。
そういらないちょっとね、で清々しいもんね、
そうですね。でもだってそのテリファやっぱすごい人気なんだろうなって思ったのが、
うん、
最終絶叫計画でしたっけ、あのパロディ系あるじゃないですか、うんうんうん、あれの最新作にもテリファ出てるらしいです。
でしたね、確かに
で、ね、で予告で、あれって何本物かなって思ったんですけど、
いや違うけど
本物っぽくない、
難しいな、なんて言うんだろうな、
で演じてる人がね、
そうそうそうそう、
なんて言うんですかね、でもその10周年のなんか生放送やってたんですね、デッドバーの。あそこでテリファーの出てきてて本物、
うん、
あれ多分本物だと思うんですけど、でも本物かどうかって分かんないですよね、メイクしてるから。
メイクだからね、骨格が似てればみたいな。
そうなんですよね。でも振る舞い、立ち振る舞いからして本物なのかなって思ってたんですけどね、どうなんだろうってね。まあでもなんかステージ出てましたよ、テリファーが。
すごいな、チーム戦の時とかエイリアンとテリファーが混じり合うことがあったりするってことでしょ。すごいな、意味不明だもんな。
あ、もうあとプレデター来ないのかね、じゃあエイリアン VS プレデターみたいな。
プレデター映画やったのかな、
ねえ、
うん、
あとプレデター来ればいいな。今後はプレデターかな、はい。
でもさ、追いかける鬼が透明になるのはもう無理じゃない、だから
、まあ、レイスがいますからね。でも
あっか、
レイスと違ってなんかをちょっと、もうちょっと何かつけるみたいなね、うん、あるかもしれないですけど、うん、まあそんなデドバの話でございました。ちょっとお詫びついでにちょっと 新情報というか、提示制に入ったらここでねちょっと話させていただきましたという感じでした。はい、じゃあそんな感じで、じゃあコーナー行きましょうかね。
はい、
別ラジ大喜利のコーナー。
はい、ということで、別ラジ大喜利のコーナーでございます。今回のお題はこちらでございました。
バカにしてんだろと言いたくなる出来事とは。
はい、ということでバカにしてんだろと言いたくなる出来事で募集しました。いやー、まあまあそんな感じで、まあネトハさん発信のねバカにしてんだろコーナー
どこからでも切れますとかね。
あー、バカにしてますね。
切れない上にグッてやったらビシャってなるもんね。
あー、確かに切れない。なんならギザギ、その切れますじゃない方のギザギザの方がやっぱまだ切れたよなっていう。
そうじゃあバカにしてるだろうと思うな、ような。
確かにな、なんかあとそんなになんかどこからでも切れますで、どっからでも切るやついねえだろうっても思うんですよね。
そうね。
もう切れ目入れといてくれた方が逆に親切というか。
いや、そうだね。うん。
そんな不満みたいなのがね、みんな来てるんですかね。ちょっと読んでいこうと思いますけど、はい、こちら、お名前やまやんさんからいただきました。
バカにしてんだろと言いたくなる出来事とは。
テーマメールを募集しておきながら一度も読まずに番組を終わらせるラジオパーソナリティ。
バカにしてんだろ。
バカにしてるね、それはバカにしてるよな。
なんか、あ、もう時間なくなっちゃった、テーマメール読めなかったです。あ、メール送ってくれた方ありがとうございましたって、おいこの野郎って。
言ってくれるだけありがたいよ、なんか何事もなんかシュッと終わったりする時あるもん
ね。あ、それもある、そのパーソナリティもある。
今日そういうのないんだみたいなさ、
なんか生放送であるあるですよね、こういうのって往々にして。
そう、
作家の責任、どこに責任を持つかですよね。まあ話が乗っちゃったらしょうがないしなっていうのもありますし、
作家としては話が盛り上がれば何でもいいんだもんなってな、正直。
あとそのラジオを聞いてるリスナーがみんなメールが読まれたいかどうかを気にしてるかどうかっていうとまた違うからな。
確かにな、そうかね、
そうだから投稿者ファーストになるのか、それともリスナーファーストってどこなんだろうってね、感じにね。
大喜利強い番組だったらまあって感じだったりするしね、結構真面目なメールが多いんだったら読まない方がみたいなところあるもん
か。確かにそうなんですよね、なんか難しいなっていうところですけど、あ、これは確かにもうちょっと考えさせられるメールでしたね。
そうね、
じゃあ続きまして山谷さんからいただきました。
はい、
バカにしてんだろと言いたくなる出来事とは。
ラジオ番組で食べ物の話しかできない女性声優。
バカにしてんだろ。
いいな別に。
いや、いいだろ、それはあなたの感想でしかないですけど。
いいな別に、怖えよそんなんで切れてんのは。
食べ物の話とか、いや、なんか丸丸ちゃんは可愛いなってなるんだよみんな。嫌なら離れたらいいんだよ。
それで言うと俺今日食べ物の話しかしてねえんだよ。
ああ、確かにモッチュリーの話しかしてない。俺は機材の話しかしてない。いやーね、いるんですかそういう声優がって。まあ架空なんでしょうけどね、
いるのかな、いるんだろうな、でもいるそうだけどね、ケータリング、でもケータリングとかのさ、あの写真とかインスタに載せる声優とかいるじゃん、やっぱライブとかの。
はいはいはい、
結構好きなっていうの、
なんかね、もうあとコメントでお腹の中お揃いぜいは嬉しいぞって。
嬉しいよね。
うん、あ、まるまるさんと同じもの食べてるってなるんだろうな。あね、本当にどこどういう、まあまあいろんな客層がいるますねって話ですけど、続きましてお名前山谷さんからいただきました。
ウェイ、
バカにしてんだろと言いたくなる出来事とは。
ラジオ番組でオープニングトークだけで終わってしまう女性声優
バカにしてんだろ
な、うっぷんが溜まってるんですかこの人はラジオアニラジに対して
そう、読まれねえじゃねえかよってね
おいコーナー行かずにフリートークで終わっちゃったよこの番組っていやー毒があるね
ずっと切れてるぜ、
ずっと切れてますね本当にメール呼ばれたいんだろうなっていうひしひしと伝わってきます
だね
続きまして山谷さんがいただきました。
バカにしてんだろと言いたくなる出来事とは。
アカウントを凍結しておきながら有料サービスを勧誘する某アプリ。
バカにしてんだろ。
これ
多分 X じゃないですか。でもアカウント凍結、山谷さんアカウント凍結されてるんですよこの人。
あ、そうなんだ。山谷さんもな。
そうね、グッドオーバーさんもそうですけど、
ね、
凍結されてね、本当になんかもう僕だったらサブアカ作っちゃうなって思っちゃうんですけど、そういう問題でもないのか。
なんか見返、なんか今のその間にでも見落としてる情報とかあったら嫌だなと思うから。
ねえ、なんかかね、そうですよね。なんかまあでもね、凍結ってやだな、うん、なんかでも自分もちょっとなんか何回かアプリ、その X のアプリ使ってたら何回かアカウントログインを求められることがあって、うん、なんかタイムライン見てたら急にログインをしてくださいの画面になるんですよ。
あ、
これ無視したら凍結するのかなって思いながら無視してめんどくせえって思って
めんどいますけど、
なんでああいうのを求められるんだろうっていうのをちょっとね気になってるんですけど、仕様なのかわかんないですけど、アプリ側
の1個パッてたのはあるけど、さ、
はいはい、
ログイン画面とかで他の画面映ったりとかした瞬間、やり直しになるやつとかもすげえバカにしてんだろってマジで思う。
ああ、そんな感じなんですねそれも本当にフォームが全然出来上がってないやつです。
フォームとかがさ、なんかちょっと固まったりとかしてるくせにさ、あれなんだろうと思ってやってるさ、はいはい、タイムエラーですとかさ、お前側の責任だろってマジで思うから
さあ、わかりました。ほ
ん、バカにしてんだろって思って
タイムエラー、そう、メールフォームでもタイムエラーたまに起きることあって、自分も今まで書いたのが消えるっていうね。
もう本当にバカにしてんだろって思うな。
ああ本当にやめてほしい。じゃあ何ですか、僕らが別のアプリで下書きをしとけばいいんですかって話
そういうことだよね。
そうでもしないとね、
うん、
いけないのかなっていう、ちょっとねバカにしてますねそれは。
バカにしてるな。
さあ続きましてお名前山谷さんからいただきました。
あらす、
バカにしてんだろと言いたくなる出来事とは。
東大を卒業した人間が一日拘束の夜勤を応募すること。
バカにしてんだろ
どうなんすかねこれはまあ職業選択の自由はありますけどね
何がどうあったんだこれ
あの実体験ですか何なんですか
どうしたんだ
うっぷ溜まってるんすかね
東大卒っていうところにもなんかそれ引っかかりがあるんだろうな多分ね。
学歴でマウント取られたみたいに思ってますか
思ってるから
なんかね、嫌な引っかかりがちょっとねありましたけどさあ、続きましてお名前浜浜さんからいただきました。
バカにしてんだろと言いたくなる出来事とは。
ニューシングルはバージョン違いが全10種類、カップリングはそれぞれ違う曲、カップリング曲の配信の予定はありません。
バカにしてんだろ。
いやこれはなんかちょっとここまでは過剰ですけど
いやでも分からんでもないというかさ、
パターンあるやつは
配信
ない、いやサブスクで配信ないよっていうのも、まあまあ CD 売り上げをしたいがための
けどねっていう
戦法ではあるんでしょうけど、難しいですよねこれ本当に。バージョン違いでね、うん カップリング曲入れてくるかって。まあその坂道系とか AKB とかやってましたよね昔は。
あ、それこそなんか同じ曲のなんかベース主体音源、
そうそう、
ドラム主体音源とかさ、バイオリン主体音源、何言ってんのかと思う。
なんか ありますね、そのバンドを目指す人の。それはそれで別売りでいいじゃん、欲しい人だけが買えばいいじゃん。
欲しい人が買えばいいとか、それが再現をする人が出てくるんだからどうせ、うん、それでいいじゃん。
まあまあ それぞれ価値がね、オフィシャルで出してることに価値があるかもしれませんけど、ね、うん、まあね、そうシングルのバージョンとか、あとね、もういろいろありますけど。そのいやもう CD 買わなくなったな。全然買わなくなっちゃったなっていう感じですね。はい、まあ続きまして、ハマハマさん書いてありました。
うい
バカにしてんだろと言いたくなる出来事とは、
カップリングも全部収録されたニューアルバム発売決定、 MV を収録したブルーレイ付き A、 MV のメイキングを収録したブルーレイ付き B、 発売イベントの様子を収録したブルーレイ付き C、 CD のみの通常版の全4種類、通常版にのみ新曲がボーナストラックで収録。
バカにしてんだろ。
結局全部買えってことって。
切れてんね、切れてる、
やっぱね、うん。これはちょっとやっぱ思うというか、自分もそういう経験あるからな、あーバージョン違いかーって、どっち買おうっていうのはさすがに両方な。だって CD の中身は一緒なんだよ、ぶっちゃけ。
そうそうそうそう。
ブルーレイが違うだけなんだから。
そうそうそうそう。
こんなん買わされる身になってみろよってね。
本当だよな。人の心とかないんかって感じするよな。
本当に良くないですね。しかも通常版にのみボーナストラックで新曲とか、これもサブスクないんでしょってどうせっていう。
でしょってなるよね。
うん。いや、これは。バージョン違いは良くない、本当に悪しき風習。
それで伸ばした売り上げってなんか いのかなって感じもするしな。
まあまあまあね、
や
ま、
ね、
数字にはなるんでしょうけど、もう今本当だ、サブスクができて良かったのかもしれないですね、逆にもう本当に。
あ、やっぱりね、
うん、なんかそこまで CD の売り上げよりも再生数の方でみたいな言われるようになってますっていうから。でも再生数は再生数で、なんかキャンペーンとかありますよね、 LINE ミュージックとかなんとか、再生数一人で何百回再生したらプレゼントみたいなのがあったりして、ずっと端末フル稼働で曲流しと聞かなきゃダメじゃんっていうやつ。
最短でも相当えぐい時間かかるしな。
かかるやつ。なんか携帯2個3個持ってるならまだしもね、1個しか持ってない人どうすりゃいいんだってね。他にも YouTube とか見たいのにどうすればいいんだってね。ありますよね、僕もやってた、もうダイアローグとかがそういうキャンペーンやってて、
あのさ、あ、やってたね、
サイン入りのポスターあります僕。
それこそちょうど1年前ぐらいじゃない。
確かに、いろいろやってました。
もう話した本だって、
うん、もう、うん、今もあるんだろうけど、もうそこまでなんか惹かれるものもないから、今やめてる状態ですけど。
ああ。
なんかね、いやー、あれは本当にしんどい。あのキャンペーンはしんどいなって思っちゃいましたね。
しんどいよな、うん、抽選の方がどれだけ気が楽かみたいな。まあ、頑張ればどうにかなってくるけどみたいな。
まあまあ、全員サービスというね、あれですけど。そう
そうそう、いいかねって感じだ、
うん。そう、あったな、本当にそういう再生で、あなただだけのメッセージがもらえますみたいなダイアログあったもん。きょんちゃんから 2個ぐらいもらってるもん、2、3個。なんか、
そうだった。
なんか、ダイアログで再生させて。今もそのキャンペーンやってるのかなって、今最近ダイアログ追っかけてないんで知らないですけど。
動いてないから、あるんじゃないか。
うん。っていうことがありましたっていう感じで。じゃあ続きまして、ハマハマさんからいただきました。
バカにしてんだろと言いたくなる出来事とは、
改めましてパーソナリティのアキロです。タカシです。
バカにしてんだろ。
これはね、まあまあまあまあね、タカシじゃないのにタカシって言ってるからでしょ。
あ、そういうこと。バカにはしてないんだ。
バカにしてない。
まあタカシ、
まあまあ仮名だ、誰か何かの全国のタカシさん。
ああ。
ではありますけども。いやみんなのたかし。いやどこまでこのネタをね、こすればいいのかが分かんないですね、僕も。まあまあまあ、人によっては、バカにしてるのかもしれないですね。
ああ、そうか。これは、これをバカにしてるんだって、きれいなたかしファンの方だなって、多分。
確かに。全国のたかしさんが好きな人ってね。
そう。
可能性はありますけど。じゃあ、続きまして、お名前、本物の偽物さんからいただきました。
バカにしてんだろと言いたくなる出来事とは？
九九の一の段を言ってください。
バカにしてんだろ。
いや、それはね、
うん、まあね、
一の段言えますっていう、バカにしてますか。
初めて習うとき難しそうだなと思って、1の段入ったとき、えこれいるって思ったもんね、やっぱ。
1の段のじゃ邪魔ですよね。
これ答えじゃんみたいなさ。
うん、そのね、0の掛け算と1の掛け算は楽勝すぎますよね。
あ、そうね。
な、その1って何っていう、1かけるっていう、その工程いらなくねっていう。
いや、ほんとね、まあまあまあまあ
まあまあ思うんですけど、まあまあまあ、なんか何かしらのプログラム的にも1かける的なのはなんか組み込まなきゃいけないこともね、あったりするから、必要っちゃ必要なのかもしれないですよね。
いずれ必要になるんだけど、当時は気づかないよな。
うん、あといらない人には本当にいらないから、まあまあ、話ではありますからね、本当に。さあ、続きまして、お名前、ホームの偽物さんからいただきました。
バカにしてんだろと言いたくなる出来事とは？
よりより3個1000円。ただし、1個は330円。
バカにしてんだろ。
これ、ね、1個330円だったら、3個買ったら990円じゃねえかってね。
あれ、でもあるよ、ね、
なんで1000円高くなってんだよ。まあまあ、でも外箱ついてきてみたいなやつだったりするかな。
まあ、そうなのかな。
3個セットだと、みたいなね。なんかありますね。いや、いらないな。なんか、よりどり1000個。よりどり1000個って言
ってた。そう、なんか分かりづらいシリーズで言うとさ、
はいはい、
成分表の 100g の値で教えてくれるやつもさ。
あ、分かります、分かります。ペットボトルとか 500ml 入ってるのに 100g あたりとか書いてるのね。
そう。え、これ120ってことは、えみたいなさ。
なんか、こっちに掛け算を求められるやつ。
そう。
あれ、なんなのってね。
めっちゃムカつく。
入ってるやつ、そのままドンって教えてくれたらいいだけじゃんって。
スーパーとかもさ、なんか、お肉 100g 何十円って、めっちゃ安いじゃんって近づいたらさ、うん、表記2000円ぐらいになってさ。
あ、
そういうことねみたいな。
はい。で、だから、もうパッケージによってはグラムがそれぞれ違ってるから、値段がね、変動してるっていう。
バカにしてんだろって思うよ、ああいうの。
ああいうの、本当に、まあでも、設定しとかなきゃいけないんだろうなとは思うんですけどね。お得感ありつつ、よく見たらっていうのはよくないですね、ああいうのは。
本当にね、ムカつくんだよな。
じゃあそんな感じで、ございまして、続きまして、本物の偽物さんからいただきました。
バカにしてんだろと言いたくなる出来事とは？
ループでの事故は無罪。
バカにしてんだろ。
あー、ループね、
結構な
あ、あんまね、都内でしかないから使ってもないですけど、そんなあるんだって感じで。
電車よりは早くないけどみたいな感じだけど。
はい。
電車のマックスじゃない時ぐらいか。
そこまでして、乗ったことあります？
あるある。
ああ、どうなんですか実際。便利なんですか？
便利、まあ歩かなくていいからね。
電
動キックボードみたいなもんだからさ。
はい。
いいだけど、これはね、なんか歩道とか走ってるやつだけど、歩道はダメだろって思うし。
なる、車道ではあるんでしょうね。
でも車道だとね、車道の怖さもわかるんだ、やっぱ車が近すぎる。
いや、そうなんですよね。そのこの世の中は、その自転車とかそういうものが、肩身が狭すぎる問題はあるよね。
なと思います。
あ、日本の肩身が狭すぎる。違う。スマホの料金高すぎるね。いやー、なんかね、確かにそんな風なことをね、思っちゃって。
ね、まあチャリね、法律変わって軽車両と同じ扱いになったけど、
いやどうぞ、法律が追いついてない部分がまだねあったりして、ね、うん、そのね、なんか新しいものってね、本当になんか法律で追いつかなくてな、どうなんだ、どうなってるんだっていうのはね、ちょっとすごい思う次第ですよね。
ああね、まあ、変な法律結構あるからな。
うん。なんかね、風なね、ことね、ちょっと思いましたけどね。はい。さ、続きましてですね、これラストですかね。本物の偽物さんからいただきました。
バカにしてんだろ、と言いたくなる出来事とは？
怪我なく、怪我あります。
バカにしてんだろ。
怪我なくっていうので毛はありますっていう、その二人の会話みたいになってますけど、怪我なく毛はありますっていや怪我がないかどうかを聞いてるんですって
クロス市場は買えてますみたいな、
ね、怪我人が出たのかっていうので怪我人の話はしてないですみたいなみたいなね、いろいろ、あ
ー、すげえな、みんな切れてるじゃん、
みんな何かしらにこう憤ってましたね今回はいやーすごかった、
やっぱ人によってね、俺はバカにしてんだ、
うん、いやバカにしてんだがってね、やっぱ不満も出ますよ、そういう SNS で、いっぱいあのイベント面白くなかったっていうイベントその不満も出るぐらいですから、
そうだ、
でもなんか本当にいろんなところにみんな切れてんだなっていう風に思いましたっていう感じで、
それもネットの普及のせいなんだと思うけどな、やっぱさ、うん、1000円2000円くらいでさ、やっぱネットフリックスとかみたいなさ、面白いコンテンツが無限に見れると思うと5、6000円払って面白くないイベント見れないよな、
そう、いやまあ本当コスパの話になっちゃってますね今最近、
そう
確かに、なんかそう、確かに見れないな、
もう本当にあって思うわ、
もうそこに本当に愛を持っていかないと本当に、楽しめないなってる気はしますね。フラット行ってこの料金は無理だろうっていうの。
まあね、フラットはな。
フラットはいけないなーっていうのがいろいろ出てきてるなーっていう感じでございますよ。さあそんな感じで次回のお題をちょっとね考えてみたので、ちょっとこちら流していきたいと思います。こちらどうぞ。
おもんな学園のおもんなイベントを教えてください。
おもんな学園で行われるおもんなイベントとはどんなものでしょうっていう。もう架空のね学園で。いやもう多分おもんな声優が呼ばれておもんなトークショーをする
おもんな声優って呼ばれてるのめっちゃかわいそうだ
めっちゃかわいそうまあ架空のね、まあ、ボケですから
今回のゲストは特別におもんな声優のまるまるですめっちゃおもろいけど
まあハードルが下げてるってことなのかもしれないですけどね、わかんないですけど、おもんな学園で行われるおもんなイベントどうだね、例えば あとプールの授業で、そこにある宝石を探すっていう、ね、
やっぱ、まあ、年代によってはおもろいけどな、ね、
小学生までというかねあれで素潜りを覚えるみたいな、ね、ことありますよね、
ああそうだよね、
やっぱみんなやったんだあれ
なんかエースを拾おうとするやつかな
投げたね、あ、いた、うん、
絶対触っちゃいけない
わ、あー確かに、うん、へえ、なんかまあまあいろいろおもんなイベント、学園で起こりそうなおもんなイベントまあ架空でいいんでね、こんなイベントあ、すだちさんからみんなで手をつないでぐるぐる確かにな、ヒロイン役声優連れてこいってヤジがそのステージで一番の笑いってくらいおもんないネドマさんないですか、ちまきフードファイト、
ちまきフードファイトみたいな、
ちまきのみんなでどれくらい食えるかってことですね、
手塚が超なんか映えないよね、なんか絶妙に肉とかでもなく
美味しそうでもないから正直
なんかね、笹の塊がいっぱい置いてる積み重なった
すごいな、確かに
相場は肉とかだろうみたいな
だから参戦する方もテンション上がんないだろうなちまきかーって
結構でもしょ、内容としてはしんどそうだよね、米っていうかもち米だし、
まあ確かに
無く工程だとね、咀嚼がかなり
あまりにも地味な絵面です まあそんな感じで、お盆なイベント皆さんちょっと思いついたら送ってみてくださいっていう感じです。
お願いしますね。
じゃあそんな感じでございまして、ホットドッグ早浸し競争小林薫だっけ、なんかそのフードファイトで牛乳に浸して柔らかくして食ったっていう逸話ですよね、ホットドッグをもうそういう人じゃないからそういう競技じゃねえからみたいなね。
いやでもね、時代はやっぱ飲み込んだところを映さないってすればいいからな、全部な。
ああ、なんか。本当にフードファイトテレビでやんなくなりましたもんね。うん、
テレビチャンピオンがなくなっちゃったもんね。
あ、確かに。
大食いといえばじゃない？
まあ確かにそうですね。
テレビチャンピオン。
テレビチャンピオン。
テレビチャンピオン
好きだった。小林武か、小林薫は役者。カオルって言いました僕。ああそうでしたか。ちょっと申し訳ない。ミスっちまったな。
いや、お詫びして定時制に入ってください。
定時制。ありはい。じゃあそんな感じで、じゃあエンディングいきたいと思います。
イエーイ。
ということでエンディングです。この番組のまあエンディングではありますけど、ふつおたが来てるんでちょっと読ませていただきますね。こちらお名前ハマハマさんからいただきました。
あらす。
別ラジの皆さん、コンバットコミュニケーション。バッドコミュニケーションってどんなんだっけ、どんな曲だっけ、バッドコミュニケーションって
あったな。
はい、行ってきました。名古屋の IG アリーナで行われたビーズのライブツアーファイナル公演のライブビューイング。
お
じゃあな、じゃあ名古屋行ってないんかいって。ね、いつもマリオやドラえもんの映画を見に行っているイオンシネマやビーズのライブが見られる、イオンで、見に行っているイオンシネマでビーズのライブが見られるということで、ライブチケットが取れなかったうさを晴らすべく参戦してまいりました。一応
近場やない
か、応募はしてたのね。
めちゃめちゃ近場やないか
イオンシネマでね。私はライブビューイングなるものが初めてだったので、まず気になったことはドリンクやポップコーンは持ち込んでいいのかということ。
ああ確かにな、
確かにね、
ドリンクはいいんだろうな、し
まあまあまあ、ね、ネットで調べたところ持ち込んでも良さそうとのことだったので、ドリンク片手にいざスクリーンへ。
まあまあドリンクかな。
公式から出ている注意事項は立ち上がるのは禁止、過度な大声を出すのは禁止とのこと。座ってられるのはおじさん的には助かるわなどと思いつつライブビューイングを堪能しました。ズバリ言ってしまうと最高でした。
いやそう
だね、大画面で生のライブ映像が見られ、映画館の音響でサウンドを堪能できる、もはやスーパー SS 席ですよこれは。
こう、ね、で見えないぐらいだったらそっちの方が見やすいもん、カメラアングル的にもね、絶対いいやん。
確かに、いやそうね、確かに、そうそうそう、だからアングル的にもそのカメラ的にも近くで見れるっていう感覚はあると思うんでね、
と
てもいいと思います。曲中は控えめに手を振ったり控えめに手拍子したり控えめに声を出したりと、客の皆さんは全体的に控えめな感じでしたが、稲葉さん、かっこビーズのボーカルこれはまあ存じ上げてると思いますけど皆さん、がライブビューイングで見てる人を煽ってくる時があるのです。その時だけみんなやや大きめな声を出すといった感じでライブビューイング独特な盛り上がりをしておりました。初めてのライブビューイングでどうなるのかドキドキしておりましたが、とっても満足なライブビューイングとなりました。皆さんはライブビューイングを見に行ったことはありますかという。そして PS、 帰りにイオンモールのゲームセンターに寄ってみたら、まさにその日に宝塚記念を連覇したばかりの名将タバルのでっかいぬいぐるみがクレーンゲームの中に閉じ込められているじゃないですか。これは助け出してやれという神のおごし召しだと思いトライしましたが、3000ほど寄付しただけで助けられずに終わりました、かっこ泣きという。
あ、いいな、昔のインターネット掲示板みたいだなこの PS。
確かに、
なんか懐かしさを感じるわ、トホホみたいな感じで覚えてんだこれな。
はいはいはいはい、なんかもう最後アイリスアウト的な感じでプーって終わるんですね。いやー、まあまあまあそうね、いやまあ最終的な質問としては、皆さんライブビューイング見に行ったことありますかっていうことなんですけど、ライブビューイングは経験はどうですか。
あるよ。
ああねえ、何見ました。
俺ね、あのラブライブとかのフェスのやつとか見た。
はいはいはいはいはい、
いけないから、いけないっていうか当たらないからチケットが。
ああそうだ、
ね、 パーアリーナの横の一番近い映画館見たから、うん、なんかよくわかんない状態で見ただから。
あ、音漏れ勢みたいなこと。
すぐここでやってるやつのライブビデオ見てただから。やってると思ったけど、まあでもそうかみたいな。
まあまあそうか。うん、まあそれで言うと僕もラブライブはサンシャイン見ましたよ。そのライブビューイングで。
ああ。
あったな、ライブ。ライブビューイングで見て、だから 2days あるうちの1日目をライブビューイングで見て、2日目をその後、うん、もうバス乗って会場行くってやつをした。
急ってね。
2回あって、そういう楽しみ方あったな。だからセットリストは分かってて、みたいな感じの楽しみ方だった。
はいはいはい。
いやー、なんかね、本当に。いや、ライブビューイングはライブビューイングで面白いんですけどね。なんか、やっぱり、こう、近い、近いですし。ライブビューイングのみんな見てるーが、こう、あるんですよね。そう。
あ、あるね。あるね。
やっぱ、あーわーって。そうそう、あるんですよ。もう、逆にそれを会場で見るっていうこともしました
けど。あるよね、あるよね。
カメラに向かって、なんかやってるわーって。
あ、もう時間だ。
あの時間ね。あ、俺たちには語りかけられてない時間。
無の時間。
まあまあまあありますけど、うん、まあライブビューイングね、面白いですよね。あと俺はもうクリーピーナッツのオールナイトニッポンのライブビューイング見たことありますね。
いいな。
うん、なんだっけ、2回目のやつだったな。
うんうんうん。
改変突破行くぜヒップホッパーっていうタイトルのやつか。あ、全国ね、全国でやってたのな、確か。
すごいな。
で、見たんですけど、こんなに同じ県にこんなにリスナーいたんだっていうぐらいいたもん。
ああ、確かに。ああ、そうだね。
そういう感覚はあって、みんな同じとこで笑ったりして。
やっぱみんな、あれなの、あの昔のチンポ侍みたいな喋り方してるの。
あ
るどのって言ってんの。
あるどのってやってないですけど。
方がセフィロスみたいでかっこいいですぞーって言ってない。
あのファンやばいでしょ、あのメール。あの流れすごかったな。ま、松永には痛い女しかついてなくて。マチチュンはーって言うのしかついてない。あのクソ面白かった。
めっちゃ全部おもろいよな、あれな。
面白い。で、あのやっぱりその円盤化もされてるけど、なんか、1回目のイベント、円盤で見たときに、やっぱその、うん、どうしても権利上見せられない部分が出てるんですよね、最初。あ、キャッチミーフユーキャンの DVD を流すっていう、冒頭なんで。何の映画、何のイベントだよってね、やつだったんでね。で、今回だから、そのね、2回目の時は、あの、相棒の劇場版を流すっていう、やつやって、もう、チャプター本編スタートみたいな感じの画面から始まってんだよ。もうそんなん劇場で丸々見せられたら面白すぎるでしょ。
何見に来たんだっけ。
何見に来たんだっけっていう、もう行かれたイベントだったな、スクリーピーナッツのやつは。で、途中でなんかこう地下 DMC っていうので、なんか音源投稿コーナーみたいなので、ここは撮影 OK ですっていうので、もう全編録画したもん俺。スマホで。あの YouTube にアップしてる人もいるから、そこで見れるんだよね、実際。
うん、それもいいんだ。まあ、いいの
それも一応アップロードは、うん、まあまあされてて、うん、なんかいろいろねあったなっていうことありましたけど、うん、いやー、そうですよ。まあまあ、ライブビューイングっていう思い出でございました。はい。
ポップコーン持っていいな。どうするどうする、そういうことさ、ね、なんか、やっぱあるじゃん。なんか、ウェーブしようぜ、みたいな。
映画館でウェーブはしないでしょ。
お前らいいか、つってウェーブするときにね、ポップコーンバシャーってなっちゃうよね。
さすがにないと思いますけどね。どうなんだろうね。うん。
ナチョスちゃうでいいから。
その映画会場を煽ることってあるのかな。お前ら見えてっからなっていうのも怖いしな。
あ、どこまでがっていう、ね、
どこまでって。映画館の熱気ってそんな伝わるっけみたいなね。ですしね。でもまあペンライト振ったりはしたな。でも俺はラブライブの
応援、ね、ねうん、
ライブビューイングとかで、うん、ってのあったなっていうのはちょっと思いましたけど、まあそんな感じで、あとな、まあまあそんな皆さんからそんなライブレポートもお待ちしております。
ライブレポートもね、
ライブレボルト、ライブレボルト懐かしいな。すごいね、イエッタイガーとかやっていいっていうね場所なんですよね。ライブレボルトってもう無法地帯すぎて、あれはちょっと問題あったよな確か。もうもはやライブレボルトもないですけども、同じプロデューサーがなんかスイングシングみたいなのやってましたよ、街遊び来てたなって思いながら。
そうなんだ、
街遊びで無料 CD 配布してね、なんかやってましたよ。なんか、まあ、そんなこともあったなっていう感じで、二宮ゆいさんから直接を手渡ししてもらうっていうね、みんなで並んでみたいなことありましたよ、そんな話、そんな話はいいですけど、いや、ライフレポルトの話、なんでそんな話になっちゃったんだっていうね。はい、そんな感じで、ございまして、皆さんからね、いろんなメール募集しております。はい、アドレスの方はですね、別ドットだからね、アットマーク gmail.com までっていうことで、bets.dakrane@gmail.com までよろしくお願いします。
Yeah.
はい、さあ、そんな感じでございまして、あと、なんかお知らせとかありますか？
お知らせですか？
はい。
ああ、そっか。これは言っていい。もう、じゃあ前回言ってるのか。6月26からですね、
はい、
全国20店舗のガストさん、ファミリーレストランガストさんとの、ダイアットコラボがありまして、
はいはい、
本拠地などの販売をしておりますので、
ぜひ、
ダイエットで買ったよとか、ね、一緒に飯食ったよみたいな報告とかしてもらえると、わーい
と思
います
。はいはい、わーいなるんですね。
わーい、
はい、じゃあそうですね、僕からは、でもそうですね、あ、でもそう、20店舗なんですね、ガスト。びっくりして、なんかその、
ああ
全国じゃないんだっていうのはちょっと、
あ、見た
い、20店舗でちょっと見たら、なんか香川と愛媛あたりにあって1店舗ずつ、はあ、なるほどね、なんて思いながら、あとなんか自動販売機かなんかで買えるみたいな、なんか、
あ、そうだね、
うん、のもあったみたいですけど、まあ、何買えるかまではまだ見てないというか。
ああ、ですかもしれないし。
うん。ああ、まあまあまあ。皆さんよかったらそういうところだよね。うん。まあ、立ち寄ってみてくださいっていう感じですかね。じゃあ、僕からそうですね。うん。お知らせですかね。アメザリ平井さんがイラスト展をしております。これ大阪の、日本橋の方で、コミュニティフードホール大阪。かね、これ、6月の12日から14日と19日から21日って書いてて、入場無料だそうなんで、うん、まあ皆さん、もうでもオンエア的には終わってんのか、まあね、そうね、まあまあまあそんな風なので、なんか普通になんかまあ会場付近に平井さんもずっといるみたいなんで、
そうなんだ、
なんか、うん、なんかいい、そうそうそう、そんな、まあまあおしゃべりとか街遊び以上にいるみたいな風なことを言ってて。なんか、まあ、ファンの人たちは皆さん行ってみてはいかがでしょうかっていう感じですかね。うん、アメザリ平井さんイラストとかもね、そう、絵もね、うん、なんか描かれてて、まあ、すごいな、多彩な方だななんてね、ことをね思った次第でございますけど、そうですね、そんな風なことをね、ちょっとね、まあ、ちょっとだけじゃあ出しましょうかね、こちら、ホーロンと、こちら平井さんのイラスト展、こんな感じでね、まあまあまあ、ツイキャスの方にはちょっと出してますけどね。まあ、そんな感じでね、こういうイラストうまいなーって。
この使い方綺麗だな。
そうですね、まあ、こんなもできんだ、みたいなね。VTuber もやったりして、なんか本当に。
VTuber もやってるね。
いろんなことやってんなーっていう。
ああ、そういう意味で VTuber も先輩なのか。
確かに。なんか新しいことを常になんかやってんなって、若いなって思いますね、本当に。いまだに若い、VTuber8 周年ですって。
大先輩じゃん、も
うアメザリ平井さんすごいですね。いやー、ベテラン、デーベテランですね、本当に。いやー、すごいですね。さあ、そんな感じで、ございまして、じゃあまあまあそんな感じで終わりましょうかね。なんか今後もね、なんか平井さんのイベントはなんか徳島でもできたらいいねみたいなことを配信で言ってたんで、配信、徳島来るのかな、なんかグッズとかもね、なんか売ってるかもしれないので、ね、終わったら皆さんね、うんうん、ちょっといろんな最寄りでもあったら、大阪以外もなんかやるかもしれない、東京でもあるかもしれないですね。まあそんな感じでございまして、まあまあまあ終わりたいと思います。別ラジの、第506回でございました。
506
クロク、
はい、お相手はアキロと
花のファンでした
言うとしたら僕、それでは皆さんさよなら、
さよなら。